アドベント第3週の日曜の朝を迎えました。クランツには3本目のろうそくの明かりが灯り、来週はいよいよクリスマス礼拝であります。改めて申しますが、アドベントは日本語では対抗節と言われます。主イエスキリストの到来を待つ季節であります。この対抗節、キリストの到来を待つという時に、教会は実はいつでも二重の意味をそこに含ませてまいりました。一つは、多くの方がご存知のように、私たちが待っているのはクリスマスの祝いだということができます。2000年前に私たちの生きるこの世界にお生まれくださったキリストのお誕生を記念する祝いの日を待つアドベントであります。けれども、アドベントにおいて私たちが待っていることがもう一つあります。それはキリストの再臨であります。天に昇られたキリストがもう一度この世に来られ、最後の裁きを行われる、その再臨の時を待つのであります。私たち教会はまだ訪れていないその日を待っているのであります。毎年訪れるクリスマスだけではなく、最後に一度だけ起こる世の終わりの時、終末の時、その時を待つのがアドベントのもう一つの大切な意味であります。この世の流れの時の流れの中では、神の支配など一体どこに見えるのか、神との愛と正義は一体本当に働いているのかと思えることだらけであります。慈しみ深い私たちの父としての神様が支配されているとは到底思えないような、暗いことばかりが今年もこのアドベントの時も地上を支配しているように見えます。けれども、アドベントを意識過ごす者たちは、どんなにこの世の闇が深くとも、それは永遠に続く支配ではないと告白しているのであります。やがてその暗闇の支配には終わりが来る、神の支配が完全にあらわになる日が来るんだ。キリスト者にとって終末とか世の終わりというものは、恐ろしいことばかりではなく希望の時であります。その歴史の終わりの時は世界の崩壊の日ではなく、むしろ完成の日だからです。私たちが決して完成させることのできない平和を、愛を、正義を、神様が完成させてくださいます。大きな歴史の流ればかりでなく、この私たち一人一人にも解決のつかないまま、今はそっと置いておくほかない問題を誰しも抱えていることと思います。それは家族関係かもしれない、友人関係かもしれない、私の取り返しのつかない失敗、生み出した争いがあります。途中でやめてこの世を後にしなければならない、もろもろのやり残した仕事を今もみんなが抱えたまま生きており、また死んでいくのであります。しかしキリストが再び来られ、世界を完成してくださる、欠けのない完全なものとしてくださる、大きな歴史の流れだけでなく、この私たち一人一人の時の流れをも完成してくださる。キリスト者たちは アドベントにおいてこのような希望に生きるのであります。神様が私たちの中途半端な仕事を完成してくださるという希望に生きるのであります。自分の手による完成を望めなくとも、いつでも重い腰を上げて小さな一歩を始める勇気、これがアドベントに与えられる我々への贈り物であります。だから不十分な失敗だらけの人間として、終末、世の終わりを意識することは少しも怖いことではありません。希望にあふれることです。勇気が湧いてくることであります。与えられた今日一日分の仕事に誠実であればそれでいいのです。主がやがて帰ってこられ、完成することのできなかった私の途上の仕事を引き受けてやり遂げてくださるからです。しかしこのことを恵みとして喜びを持って受け止めるためには、今日司会者が読んでくださった主イエスの例え話に従って、しばらくは深い谷底のようなところを歩んでいく必要があります。今日お読みした主イエスの例え話の中にも主人の帰宅について語られていました。しかしそれは希望と喜びをもたらす帰宅ではなく、ある説教者がそう表現したように、深く低く沈み込むような展開をたどります。主イエスのお語りになった例え話は次のようなものでありました。ブドウ園の主人が農夫たちにご自分のブドウ園を貸し与えられ、実りの季節が近づいたので、自分が戻る前にしもべたちを先に使わし、実りの状況を確認しようとしたのです。そのブドウ園は主人の手間暇がかかったものであったことは33節の言葉から明らかです。ブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。何もかもいいようにすっかり整えた後に農夫たちに貸したのであります。居抜き物件という不動産用語がありますけれども、このブドウ園もブドウ園作りの一から農夫に任せられたのではないのです。全部設備が整っているものを貸したのであります。何もかもやらなければならないのではありません。主人は農夫たちがなすべきことに集中できるようにその必要を満たされたのであります。ところが収穫の季節が近づいた折、ブドウ園の主人が実りの状況を確認しようとご自分のしもべたちを送ると、あろうことかこの農夫たちは主人が送ったしもべたちを次々に捕らえ、袋叩きにし、石で打ち殺してしまいました。主人はさらに別のしもべをよりたくさん自分のブドウ園へと送り込みましたが、農夫たちは前と同じように彼らを捕らえ、皆同じ目に合わせたのだと言います。それでブドウ園の主人はどうしたか。これがまことに例え話らしい、作り話らしい常識に反するところに思えますが、ブドウ園の跡取り息子なら自分と同じように敬ってくれるだろうと、自分の息子を農夫たちのもとに送り込んだのだと言います。ところがしもべたちを殺した農夫たちにとってはこれは当然のことであったとも思いますが、彼らは話し合い、跡取りを殺してしまえばブドウ園は俺たちのものになるに違いないと、この主人の息子をも捕らえ殺し、ブドウ園の外に放り出したというのであります。 その主人が再びブドウ園に帰ってきたときに、この農夫たちをどう扱うだろうかと、シュエスは祭司長、民の長老たちにお尋ねになりました。シュエスを受け入れることなく敵対してしまっていた彼らですが、正しく答えることができました。その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。主人の帰宅、主人の再臨は、この悪い農夫たちにとっては希望でも勇気を与えられることでも何でもありませんでした。単に自分の破滅を意味することでありました。今日私はアドベントとはクリスマスとともに主イエスの再臨、神の決定的な支配の到来、世の終わりを待つ時だとお話しいたしました。しかもそれは終末とか終わりの日とかいう言葉が用いられる時、いつでもそこにつきまとっているある種の恐ろしさ、おどろおどろしさ、暗さとは違い、キリスト教会が世の終わりを待つ姿勢というのは、クリスマスの祝いを待つ喜びと重ね合わせられるように、まるで小さな子供がクリスマスプレゼントを待つ時のように、終わりの日を今か今かと期待して待つことができるのだ、それが私たちの信仰だとお話しいたしました。ところが今日お読みしたシュエスの例え話では、再び来られる主人が実現される正義は、決してブドウ園を貸し与えられていた農夫たちにとっては良いものではなかったことは明らかであります。何がこの違いを生むのか、それは貸し与えられているブドウ園を私たち人間が自分のものにしてしまおうとするかどうかによります。主人がすべてを整え、農夫たちに貸し与えたブドウ園、シュエスがお語りになったこの例えにおいて、ブドウ園とは一体何を意味しているのでしょうか。二つの異なる説明があります。ブドウ園とは、一つには神の民イスラエルのこと、もう一つはこの私たちの生きている世界のこと、どちらとも取れますし、両方を重ねて意味していると捉えても良いようであります。ここでまず問われているのは、祭司長、民の長老たちと呼ばれる神のブドウ園であるイスラエルの民の指導者たちであります。シュエスはある時、これらの人々を盲人の手引きをする盲人だとおっしゃいました。神の民、神のブドウ園であるイスラエルを正しく導いていくことができないでいるのです。それどころか自分でも本当は背負いきれないようなルールを課し、神の民を神の御前から退けているのです。徴税人、娼婦たち、罪人と呼ばれた人たちも神の民イスラエル、神のブドウ園の一員であります。しかしこの神のブドウ園を祭司長、民の長老たちがないがしろにしている。ブドウ畑の主人である神は、祭司長、民の長老たちの手から神の民を取り上げ、別のものにその導きを任せられる、ひとまずはそう語っていると読むことができます。けれどももう一つの可能性としては、このブドウ畑、ブドウ園は神の作られた世界全体のことだと 理解することもできます。神様は天地の作り主です。私たちの生きているこの地上の世界、人間の生きている世界のその全体が神の作られた葡萄園だということもできます。アブラハムの子孫たちはその世界とそこに生きるすべての人間の祝福のもとへとされたと確かに創世記が語っております。イスラエルの民全体というのはこの私たちの生きる世界に対して祭司のような役割を与えられている。この世界が神の御前に栄えるようにと、そういう特別な任務をイスラエルの民が神からいただいている。これもまた聖書的な理解であります。けれどもその特別な役割が取り上げられるのであります。神が貸し与えてくださったものを自分のものとしようとしたからです。貸し与えられたものをあたかも自分のものだと私物化しようとしたからであります。神に貸し与えられているに過ぎないものを私物化しようとするとき、主人が帰ってくるということは希望ではなく恐ろしいことになってしまうのであります。しかもこのような私物化の罪を犯すのは特別な少数の欲深いものだけではありません。第二の可能性で申し上げましたように、これは一部の宗教指導者のことではなくイスラエルの民全体を指すことも可能であると。特にシュエスが43節で神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられるとお語りになるとき、ブドウ園はやはり世界を例えているのだと、そういうふうに受け取ることができるでしょう。祭司長、民の長老たちという、ある意味では福音書の中の分かりやすい悪役たちからだけ取り上げられるのではないのです。神の民として選ばれ導かれたイスラエルの民族全体から、そこには主の弟子たちもシュエスの周りに集まってきた群衆も含まれるユダヤ人全体からその特別な任務は取り上げられる。ユダヤ人の誰もが主人の息子を殺す悪人だとそう言われてしまっているのです。このことは一つには、やがてキリスト教会がユダヤ人中心のものではなく、ユダヤ人からすれば外国人である我々のようなものの手に委ねられていったという、使徒言行録がすでに語り始めているキリスト教会の姿を語っているものだということもできるでしょう。それはユダヤ人であった使徒パウロがローマの信徒への手紙第9章以降で、彼らの罪によってユダヤ人の罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になったと語る、そういう今の世の教会の姿を語っていると言える。その意味では神の葡萄園はシュエスにあからさまに敵対した民の指導者からだけではなく、ユダヤ民族全体から取り上げられたのです。そしてそれは特定の人だけではなく、民の誰もが神の葡萄園を借りたものとしてではなく私物化しようとしたからだと言わなければなりません。そしてきっと誰一人例外なく、彼ら神の民は神の葡萄園を私物化しようとした、そういう罪を犯したのだと私たちは想像することができます。なぜならば他の誰でもなく、この私自身の心の中を聖書の言葉 主イエスの言葉に照らし出されるとき、そして主イエスの言葉に照らし出されて自分の心の中を覗いてみれば、まさにこの私自身が神の葡萄園を私物化しようとしているその農夫だということに気づかされるからであります。つまり神の葡萄園を私物化しようとするのは特別な人間の特別な罪じゃない、私たち人間の常の姿だと思うんです。だから最初民の長老だけでなくその民族全体から取り上げられるのだというとき、それはそうだろうと思うんです。その人の心の内にも神の葡萄園を私物化しようとする心があるんだ、そのことが私たちにはよくわかる。東京で幼稚園の園長をしているある牧師の子育て講演というのを私は聞いたことがありますが、私はそれを忘れることができません。その先生はこうおっしゃったんです。こう育てたいと思って皆さんが子育てに臨むなら、皆さんの子育ては 100% 失敗するでしょうって。だって親の思い通りには育ちませんから。でも親の思い通りには育たなかったとしても神様の御心のままに育つのだということにおいては 100% 成功ですとおっしゃったんですね。私たちが自分の子育て間違ったかな、失敗したかなって思うとき、実は神の葡萄園を私物化しようとしている私たちの罪がそこに見えているのではないでしょうか。ここにも誰もの心の中に存在する神よりの預かり物を私物化しようとする罪が見えてはいないでしょうか。私たちは神の葡萄園を預かっているものに過ぎません。子供もまた預かり物、いやそれだけじゃない、親もまた預かり物だと言った人もあります。何一つ私たちのものなんかない、この世の中にある何一つ私たちのものなんかじゃない。考えてみれば自分の命なんてその典型的なものだと思います。これこそが自分の所有物だと思えるこの私の命ですけれども、考えてみればこの命を得るために私たちは種をまくことがなかったのであります。肥料をやることもなかったのであります。与えられた命であります。しかしそれらを自分のものであるかのように考えてしまうんです。神に、私があなたの命の作り主だ、あなたの子供の、あなたの親の責任者だ、あなたの妻もあなたの夫もあなたのものである以前に私のものだ、あなたの隣人もあなたのペットもあなたの財産もあなたがその中に生きている自然も宇宙も天地の作り主なる私のものだ、私があなた方に貸し与えているものに過ぎない。神様にそう言っていただかなければ、私たちはそれらのものをすぐに自分のものだと思い込んでしまうのであります。いや、そう神様に言われたって認めたくないっていう気持ちが心の中にムクムクと湧いてくるものであります。何が神のものだ。自分は自分のもの。自分の財産も自分の健康も自分の子も自分の親も自分の命もこの自分のもの、世界は人間のもの。ユダヤ人だけではもちろんないんです。この悪い農夫とは私たち自身のことであります。神がこの世界の所有権を主張されるとき、そのしもべを その一人子を殺して神を黙らせたいと思うのはこの私たちのことであります。主イエスはこの例えで祭司長民の長老だけを裁いているのではありません。民全体、しかし結局は私たち人間全体を裁いていらっしゃる。そう言わないならばユダヤ人だけが特別に悪い人種だということになる。そんなことはありえないことであります。私たちには準備ができているのでしょうか。すべての身近な周りの人間関係に対して、この日本という国の在り方に対して、すべての隣人との関係に対して、自然との向き合い方に対して、神が帰宅されるときにきちんと恥じることなく、これはあなたのものですとお返しする準備が整っているでしょうか。多分私たちはこういうふうに問われてしまうと、ブドウ園の主人の帰宅を恐ろしい帰宅として私も迎えなければならないのかと、そう思うのではないでしょうか。例外はありません。例外はないというとき、まさに神の民イスラエルが例外でなかったように、神の民である教会も例外ではありません。神の民への裁きの言葉はこの日本の中で誰よりも私たち教会が自分自身への言葉として聞かなければならない。むしろ神の言葉をこの身に向けられた生ける言葉として聞くキリスト者こそ骨身に染みて、こういう自分の罪がわかるのではないでしょうか。キリストの言葉を聞かなければ、考えてみれば私たちは自分たちのことをそこそこ良い人間だって思い込むことができていたのであります。今日の聖書箇所においても、主イエスに教えていただかなかったのならば、私たちの先輩である神の民たちも神よりの預かり物を神の民と呼ばれながらも、どうしても私物化してしまう自分自身の罪深さに気づかなかったのであります。主イエスの言葉がこの自分に向かって語られている言葉でなければ、ただ他人事としてこの例え話を聞いてしまい、その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いないと答えたまま、それが自分に向けられた言葉であるとつゆとも知らず、平気なままでいることができてしまうのであります。けれども主人が帰宅するときに、当然打ち殺されるだろう悪い農夫とは、自分の子を、自分の親を、自分自身の命を自分のものだと私物化しようとしてしまう、この私のことである、そのことに気づかなければ、この主イエスの言葉を分かったことにはならないのであります。しかし、ありがたいことにというか迷惑なことと思うかもしれませんが、主イエスは神の民を決して逃さなかったのであります。この悪いしもべはまさにあなたたちのことだと面と向かっておっしゃったのであります。けれども誰がそんなことを認めることができるでしょうか。それこそそのように我々に迫ってくる主人と主人の息子は、この世界から速やかに退場していただきたい、それが我々人間の本音であります。その意味では今日の聖書箇所っていうのは本当に厳しい箇所だと思います。このキリストの言葉の的となってしまうときに、 みんなこの言葉の前に胸を張って立つことができない。私たちはこの言葉の前に粉々に打ち砕かれてしまう。こんなに深くて低い厳しい主イエスの裁きの言葉はない、聞きたくもないと思わせる箇所であります。しかしこんな厳しい言葉の前に立ちたくないとそう思う私たちでありますが、実はここで本当に私たち以上に厳しいところに立たされていたのは主イエスご自身でありました。先に送り出したしもべを次々に殺されるブドウ園の主人が最後に自分の息子まで送り込んだというのは、これはいかにも例え話らしい、作り話らしい、常識に反した行いに見えると申しました。しかしこれは例え話の中のフィクションで終わるということはなかったのであります。しかも主イエスを私たち人間のもとに送り込まれた父なる神は、そのやがて十字架で殺されてしまうご自分の息子のことについて、例え話の中のブドウ園の主人のようには、私の息子なら敬ってくれるだろうと期待してこの私たちのもとに送り込んだわけではなかったのであります。例えばルカによる福音書第2章の語るクリスマスのシメオンの預言においては、すでに御子イエス・キリストは反対を受ける印として定められていると語られているのです。天の父は御子をご自分の民のもとに使わされましたが、この方を敬うべき民がこの方に逆らうことをあらかじめご存知でありながら送り出されたのであります。それはまた私たちがずっと読み進めてまいりましたマタイによる福音書においても、幼い御子イエス・キリストに贈り物を届けたあの博士たちの贈り物の一つの中に、死者の体に塗るための香料であるもつ薬があったということにも表されているのであります。最初のクリスマスにはすでにもつ薬の匂いが立ち込めているのであります。十字架の匂いがそこに立ち込めていたのであります。送り出された息子イエスは生まれながらに反逆され殺されるということに定められていたのであります。クリスマスから十字架に至ります御子イエス・キリストと我々人間の物語というものは、私たち人間の側からすれば神の権威、神の所有権を退け、この私たち人間が自分自身の王である、この世界の王であることを高らかに宣言した出来事であります。私たちはキリストを十字架につけるときに、私たち人間がキリストを十字架につけたとき、私たちは神からの独立宣言をそこでしたのであります。そのような人間をこのブドウ園の誠の所有者が帰って来られるときに滅ぼすだろうと、これは当然のことであります。そうであるならば、私たちは旅に出て不在と見える神の帰宅を、つまりこのアドベントを怯えながら待つほかない、それが本当ではないでしょうか。まさに最も低く深い主イエスの例え話であります。けれども今私たちは怯えていません。しかもそれは単なる無知のゆえではなく、このような自分の罪深さを自覚した上で、私たち教会は誠の主人を帰宅を 主人の帰宅を今か今かと待ち望んでいます。それは私たちは何も知らない世の人々とは違い、まことの主人がいることを悟り、洪水を待つノアのように、今は自分の罪をかなぐり捨てて箱舟の中にしっかりと守られ、私たち教会はすっかり準備を整えているからというわけじゃないんですよ。そうではなくて、シュエスが42節で語ってくださった御言葉が指し示す出来事によって、どんな私であってもこんな私たち人間が救われるのだということを信じられるからであります。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。家を建てる者の捨てた石、これは十字架におかかりになって死なれたイエス・キリストのことです。誰にも支配されたくないと反逆したご自分の民に捨てられ、しかしそれだけでなく反逆の民のもとに無防備なまま送り出されることによって、父なる神にも捨てられ、誰にも顧みられない他の預言者たちと同じように捨て石となった主イエス、捨てられたお方。そしてこの例え話の通りであるならば、その民が最終的にご自分の主人である天地の造り主なる神を受け入れるかどうかの跡取り息子を迎え入れるという最終試験に、私たちの祖先である人間が落第した今は、今度は我々自身の滅びを待つほかない。主イエスの存在というのはまさにそういう印であるはずであるのに、そうはならなかったのであります。主イエスの十字架で不思議なことが起きたのであります。人にも神にも捨てられたように見えた隅の石、イエス・キリスト、その方の十字架の出来事が、父なる神の全く新しい支配の仕方そのものとなったのであります。キリストを十字架につけることによって、即位宣言をしているつもりになっていながら、本当は自分自身への滅びを宣告した人間に、父なる神はそのキリストの十字架によって、まことに不思議にも許しを行われたのであります。42節にシュエスが一部引用されました詩編118編からの、そのシュエスが引用された部分の数節前から読みますと、こういう言葉があります。主は私を懲らしめたが、死に渡すことはなさらなかった。正義の城門を開け、私は入って主に感謝しよう。これは主の城門、主に従う人々はここを入る。私はあなたに感謝を捧げる。あなたは答え、救いを与えてくださった。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。捨てられた隅の石である十字架の主イエスが親石となる、ブドウ園再建の基盤となる、この方こそ私たちの救いの門となった。私たち滅ぶべき罪人もここから入ることが許されるんだ。使徒パウロはローマの信徒への手紙の中で、神の民が捨てられ、私たち異邦人が新しい神の民である教会とされたことは、これは全てのものを憐れみによって救うための 神のご計画、ご計画の始まりであると言います。我々外国人だけではない、捨てられたように見える神の民イスラエルもまた、神の憐れみのみによって救われるための神の深遠な計画があるのだと、そう言ったのであります。つまりキリストの出来事によって全ての人間に神は憐れみを与えようとしてくださっている。人間が救われるために必要なのはただ一つのことであります。神の憐れみだけであります。最初から最後まで、異邦人もユダヤ人もキリスト者もそうでないものも、この作られた世界全体を再建し完成してくださるのは、この神の不思議な憐れみだけであります。だから私たちはその日を恐れながらも、しかし怯えてではなく喜び待ち望むことができるのであります。私の小さな技を誠実に今日行うことができるのであります。神の憐れみが私たち罪人を支配し、神の憐れみがこの世界を完成してくださるならば、どんな失敗もやがて取り戻すことができる。だから罪人だから何にもできないって開き直らずに、いつでも悔い改めることができる。隣人に対する、作られた世界に対する、神ご自身に対する、どんな罪も悔い改めることができる。そしてまた、どんな無様な私たちの技も神の憐れみを信じ、隣人へと、世界へと、また神へと差し出すことができる。私のこの生涯においては、和解と完成の見通しをつけることができない、知り役たに等しいような小さな一歩も勇気を持って始めることができる。アドベントには、私たちがどんなに自分と世界に絶望していても、十字架に示された不思議な神の憐れみのゆえに、十字架に至る神の愛の支配を信じるゆえに、その最も深く暗い時に最も深い愛が行われたことを知るゆえに、そのままの自分を神と隣人のために捧げることを始めることができるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御前に何の申し開きもできない、あなたからの預かり物を誠にきちんと管理することのできない、家計を罪深い私たちでありますが、あなたは御子の十字架を打ち立て、そして私たちの罪を許し、私たちの家計を補い、すべてをあなたのものとして受け入れてくださいました。そのあなたが再びその憐れみをもって私たちのもとにやってこられ、キリストの十字架が打ち立てられた後も、いまだに家計多い、取るに足りない、罪深い私たちのなす技を引き受けてくださり、完成してくださると信じることが許されております。どうぞそのあなたの憐れみを、あなたの愛を信じ、今与えられている一人一人の技を誠実に行うことができますように、この世界の暗さに、また人生の先の短さに押しつぶされて、もう何もできないと倒れ伏すような思いでいる者たちを、どうぞ神様助け起こしてくださり、あなたが完成できなくとも私がするのだと語りかけてくださり、 今日与えられている小さな技をその一歩を踏み出すことができますように、人々にあなたの愛を語ることができますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。